約聖書1271ページです。司会者がお読みいたします。イザヤ書61章1節から11節。神である主の霊が私たちの上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国の人は立って、あなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなる。しかし、あなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われる。あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが自分のものとなる。まことに私は主、公正を愛し、不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの災いに報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、末裔の諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだ。聖書の言葉が実現しましたと題して、小澤先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、このクリスマス礼拝の時、主ご自身がまた豊かに命の御言葉をお語りください。あなたこそ私たちの救い主である。救い主が私たちのところにお生まれになったことを共に覚えて、あなたの御名を拝めることもできますように、どうか主が豊かにお語りください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど4本目のろうそくに火が灯されまして、1年に1度クリスマス礼拝の恵みに扱っております。残念ながら昨年に引 き続き祝会とかそういうことができないこと、本当に寂しいことでありますけれども、でも私たちは変わらずに救い主がおられることを信じ続けます。で、そのクリスマス礼拝のメッセージの最初にですね、全くふさわしくない話をまずしたいと思うんですが、後で関係があるんですけれども、おそらく50代以上の方であれば、昭和の演歌というのはどこかで聞いたことがあると思うんですね。で、私も子供の頃はもう演歌がテレビをつければ演歌ばっかりやっておりまして、その中で子供の頃に覚えている歌詞があるんですね。鶴田浩二という演歌歌手、俳優さんがおりまして、こういうセリフがありました。何から何まで真っ暗闇よ、筋の通らぬことばかりって歌ってたんですね。で、どうしてこういうことを今持ち出すのかといいますと、今朝開いているイザヤ書、紀元前700年ぐらい前の人でありますけれども、彼が言っていることと非常に通じるところがあるんですね。先週やりましたけれども、59章のところでは、公正は退けられ、正義は遠く離れて立ち、真理が失われていると。そういう状態なのだとイザヤは語りましたけれども、演歌と聖書、何にも普段は関係がない、と思うんですけれども、何から何まで真っ暗闇よという言っていること、非常によく似ているんです。で、ちなみにこの演歌の終わりの方ではですね、こうも言ってですね、日陰育ちのおいらにはお天道様が明るすぎる、日陰育ちのおいらにはお天道様は明るすぎると言ってまして、これ聖書的に言い直しますと、自分は罪人なので明るいお天道様の道を歩くことができないんだと言って、演歌というのは当時本当にこの真っ暗闇の救いのないような世であったとしても、人々はとにかく生きなきゃいけないんだと、頑張って生きなきゃいけない、そういう時こういう歌を聴いて、慰めていたんだろうと思うんですけども、もちろん、聖書は演歌と違いまして救いがあるわけですね。真っ暗闇の世でありますけれども救いがあるということを語りますが、ではどういうふうな救いであるのか、今日の61章のところで見てまいります。先週は59章のところで、さっき言ったように、真理が失われているということを言いましたけれども、で、神様はそんな真っ暗闇の世をご覧になりまして、どこを探しても、じゃあこの世を治す人はいるかといったら誰もいなかった。じゃあどうしたらいいかと神様はお考えになって、それで神ご自身が義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶって、贖い主としてやってくるんだということを前回でした。で、その贖い主はイザヤが語ってからおよそ700年経って、先ほど子供メッセージであったようにイスラエル、ベツレヘムのというところで、お生まれになりました。700年ですね、以前は語ってから700年間、人々は今か今日か明日かずっとおそらく待ってたはずですね。当然救い主がいつ来るんだろうか、しかし700年間待てど暮らせど現れなかったわけです。その人たちは一体どうしたんだろうかと思うわけです。信じてはいたんですね。救い主はやがて来てくださるということは信じていたけれども、見ることはできなかった。で、こういう時そういうのに対していろんなことを言う人がいると思うんですね。日本のことわざにイワシの頭も信心という言葉があります。イワシの頭も信心、イワシの頭って魚の頭ですけれども、魚の頭を前に置いてそれを拝む、何かのというかご利益があるということで拝むということなんでしょう。 とにかく本当かどうかは分からないけど、とにかく拝むということにが尊いことだという、まあ、そういう意味合いと、まあ、ちょっと皮肉を込めて、まあ、そんなものを拝んでもしょうがないでしょうという、まあ、両方の意味があると思いますが、じゃあイゼヤの時代の後の人たちはどうだったんだろうか。まるでイワシの頭のように、嘘か本当かよく分かんないものをありがたく拝んで待ち続けていた、まあ、愚かな人たちだったんだろうか。だって救い主現れなかったわけですということですね。でもちろんそんなはずはないですね。虚しいものを彼らが信じていたはずはないんです。じゃあ虚しいくない、本物を信じていたんだ、イワシの頭どころじゃないんで本物なんだということはどうやって、まあ、分かるかですね。まあ、私たちは本物だと信じているわけですけども、でもじゃあどうなぜ本物なんですかということを誰かに聞かれたときにどうやってそれを説明するか、きちんと理由が理屈があるんです。でその判断の、基準は2つあります。本物であるかどうかですね。で1つ目は何かと言いますと、これはもう、いろんな人たちに言えるもうことだと思うんです。もう分かり、非常に分かりやすいことですが、皆さんの、聖書を開いて右がアウトラインのところに載せました。申命記18章22節というところがありまして、本物かどうか、ということを判断する基準を聖書がちゃんと示してくださっているんですね。そこを読みいたします。預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。これ非常に分かりやすいですよね。預言者が主の名によって語ってもそれが起こらなかったらそれは偽物なんだと、まあ、逆に言いますと、本物であるということはそれは必ず実現するということなんですね。当たり前といえば当たり前ですけども、非常に分かりやすい基準です。誰が見たってあ本当だと言えるわけですね。ということはイザヤが語ったことが本物であるかどうか、それを確かめるには実際それが起きた、語った通りに起きたのだということを確かめればいいわけです。これが一つ目のポイントですね。で、二つ目のポイントでありますけれども、先ほど言いました、でもたとえ本物だとしても700年間待ち続けた人たちは救い主に会えなかったんですよ。会えなかった以上は虚しいものをやっぱり信じていたんだということになるんじゃないですか。救い主にでもし本物であるということであるならば、救い主にが彼らにもきちんと救いが与えられる、救い主によって救いが与えられるということになるはずだけども、現れないということとそれは矛盾するでしょうと。もし本物だというならば700年待っていた人たちの救いについては聖書はどう書いてあるんですか。彼らも救われると書いてあるんですかどうか。これが2つ目のポイントになりますね。聖書に書かれていることが本物かどうか、そのことについて2つのポイントを示しましたが、じゃあ一つ一つ確認してまいります。1つ目のポイント、イザヤが語ったことは本当に実現したのか。まあ、もちろん実現したということになるんですが、じゃあそれをどうやって確認するかですね。次は実現しましたというのは簡単ですが、じゃあそれは本当に、そうだったんですかということをきちんとやっぱり確認しなくてはいけない。それで今日の箇所の61章の、1節の途中までをお読みいたします。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。はい、ここで私 と出てくるのは、あの皆さんの聖書ではひらがなで書いてあります。これは、あのこの私というのは神様ご自身のことを表すときに、まあ、ひらがなで私と訳しています。で、イザヤ書で言えば前回の59章と、まあ、比較いたしますと、この私というのは、59章の取りなす人とか贖い主であるわけですね。この取りなす人、贖い主は、神様から霊を注がれて主の身元から使わされてくる、まあ、これがあの61章1節に語っていることであります。じゃあそれは誰なのかであるんですね。これが問題なんですね。誰か、まあ、来る来ると言ったけども一体じゃあ誰なんですかと、いうわけです。で、ある有名な、日本では有名、少し有名ですかね、ある有名な新興宗教がありまして、そこの教祖、まあ、誰とは言いません、でも調べればすぐに分かることなんですけども、その教祖のと言われる人は、私はイエス・キリストの生まれ変わりですと言っているんだそうです。つまり、それは何かと言いますと、今、この61章で、あるいは59章でイザヤが、予言したイエス・キリストの生まれ変わりなんだと、その以前が語った救い主というのは私のことなんだ、まあ、自分で言っているわけです。で自分で言うのは簡単ですよね。まあ、私は言うつもりはないし、言うのは後で言いますけど、非常に怖いことですので、とても怖くて私は言えないんですけれども、でも、口で言うのは簡単ですね。私イエス・キリストの生まれ変わりです。まあ、この2000年間もう たくさんそういう人が出てきたわけですけれども、自分で言っただけでは嘘か本当か分かんないですね。確かめるためには別の方法が必要になります。さて、ではイエス様が、まあ、この救い主だって分かるんですが、イエス様はどうやってこれを確認したかってあるんですけれども、それで、まあ、皆さんの手法ちょっと長いんですけれども、ルカの福音書の4章16節から21節というところを掲げております。なぜここを掲げるかと言いますと、この61章と非常につながっている箇所でありますので、そのルカの福音書の4章のところをお読みいたします。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を止められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。この最後の言葉ですね。今日この聖書の言葉が実現しましたと。イザヤが語った、700年前に語ったことは今日、実現したんですと、まあ、イエス様が宣言されました。で、これ人ごとで言っているんじゃなくて、イザヤで語っているこの私、神である主の霊が私の上にある、この私というのはご自分のことなのだと、イエス様は語ったわけですね。つまり自分でイエス様は自分はこの予言された救い主なんだということを、まあ、直接に確かに言ってませんけれども、もう、ほとんど、そのように言っているのと同じであります。でこのような場合、2つの可能性が、一つ目、まあ、先ほどのどこかの信仰宗教の教祖のように、まあ、 嘘か本当かわからない。ただ自分で言っているんだ。かなりひどい言い方をしますと、ペテン師という詐欺師とかですね、嘘つきとか、嘘ついているんだという可能性ですね。客観的に見ればそういうことを言えるわけです。で、二つ目は、いやいやいや、これは本当のことなんだ。本当に救い主なんだ。二つ可能性がある。つまり、自分でやっぱりイエス様ご自身が私ですよと言っても、それだけでは本当かどうか分かんないですね。で、確認する方法は何かってあります。先ほど言いました。イザヤが語った通りのことが起きるか、起きたかどうか。本当にイエス様は貧しい人に良い知らせを伝えたのか、心の傷ついたものを癒したのか、囚われ人に解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めたのか。イエス様が本当の救い主だというのであるならば、このことをちゃんと実現した、しなければいけないわけです。じゃあ、このイザヤが語ったことは、イエス様からを通してどのように実現していったのか。長い箇所ですから、すべてのことは見ることはできません。今日は一箇所だけ見まして、61章の10節後半を見ていただきます。10節の後半ですね。お読みいたします。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせる、花嫁のように宝玉で飾ってくださるから。救い主はこのようにしてくださるのですよということですが、ここだけ見れば何ともないことですけれども、ちょっとページを皆さん 2,3 ページ戻りまして、59章の17節ですね。今の箇所にちょっと手を置きながら59章の17節と比べてください。59章の17節はこう書いてある。前半のところだけ読みますと、主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶりとありますね。義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり。で、61章10節の方を見ると、主が私に救いの衣を着せ、そして、正義の街灯をまとわせ、栄冠をかぶらせ、というふうに似ているんですね。似ているというよりそっくり同じ言葉が使われているんです。着るという言葉とかぶるという言葉ですね。頭にかぶりというありますけれども、栄冠をかぶりですね。救いの衣を着せというところを、主は義を鎧のように着せて、おそらくこれはもう意識してこういう同じ言葉を使っていると思います。神様は、この救い主という方は、義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶって、私たちのところに来られるんですけれども、それは、なぜそういう姿をなさるかといいますと、私たちに救いの衣を着せるためだった。栄冠をかぶらせるためだったんですよ、というふうにつながるんです。じゃあ、どうやってこの救いを着せるんでしょう。栄冠、救いの栄冠を私たちにかぶせてくださるでしょうか。イエス様が贖い主となって来られますと書いてあったときに、贖うというのは買い戻す、罪から買い戻す意味ですよと言いました。で、それはじゃあどうやってその買い戻すというお金を払ったんですか。非常に高価なものを払わないと買い戻すことができない。罪というのはそういうものだって言いました。その時に神様はご自分の体を犠牲にして支払ってくださったんです。 59章で、言っていた義を鎧のように着てとあった、その鎧のように着た体を裂いて、そして、頭には救いの兜をかぶっていましたが、代わりにその茨の冠をかぶせられて、イエス様は血を流されて私たちを買い戻し、あがなってくださったのだ。そうやって私たちに救いを着て、救いの栄冠をかぶせてくださったのだと。それが実際に2000年前、ゴルゴタの丘で、なされたわけです。で、これは、時々、質問されることですけれども、いや、それはなんか伝説というか、空想、後で作り上げた、作り話でないですかという、思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、もうこれは、学者さんたちが、ちゃんと確認した事実なんですね。十字架刑があそこで行われたということは、もう歴史的な事実であります。こうやって私たちは、イザヤの語った言葉が、このイエス様を通して実現していった。イエス様は、私はこの救い主であると言いましたけれども、口で言っただけではなくて、実際に十字架でそれを成し遂げてくださったので、私たちはこの方こそこのイザヤが語った救い主であると信じられるわけです。そうしますと、私は なぜ自分で自分の口で私イエスキリストの生まれ変わりですと言うのが怖いかというのが分かると思うんですね。もしそれ言ったら十字架にかからなきゃいけないわけですね。非常に恐ろしいことを言わなきゃいけないので、とても私はいくら、嘘をつくことたくさんありますけれども、これだけは言う覚悟はありません。これで一つ目のポイントですね。預言者が語ったことが本当であれば、実際にそれが起こるんだ、それを確認すればよいということでした。で、2つ目のポイントがまだ残っております。じゃあ700年間、イザヤの後700年間待ち続けた人たちはどうなるんですか。救い主を見ないで死んでしまったということは、虚しいものをやっぱり信じていたということじゃないですかということですね。で、これについて、今日の箇所で言えばですね、61章の2節に目を留めます。2節をお読みいたします。主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるためにです。本当に読み落としてしまいそうな小さな言葉ですが、すべてのという言葉がですね、すべての嘆き悲しむものを慰める。じゃあ一体どこまですべてなんでしょうか。すべてと言ってるけども、あの人は慰められるけど、この人はやっぱり難しいんじゃないですか。700年待っていた人中にはやっぱり嘆き悲しむ人たちたくさんいたけれども、やっぱりあの人たちは救い主に会えなかったので、全て全てと言ってるけど、あの人たちは慰められなかったんだろう。イエス様の後の時代の人たちは、イエス様は知っています、聞いてますから慰められるということはあるかもしれないけれども、そんなふうな区別をもう置くと思うんですけれども、聖書でですね、条件なしで全て、何悲しむものであるならば全てと言ってあるんであれば、本当に全てなんですね。つまり、どのような時代であろうが、後だろうが先だろうが、まだ来なかったとかそういうこと関係なしに全て。あるいは、いやいや、それは、ユダヤ民族だけの話ですよ、じゃないですね。異邦人も含まれますので、全ての国民、どんな人でもとにかく嘆き悲しむということであるならば、その人は慰められる。これが聖書が語っていることなんですね。でもそう言ってもですね、となかなか頭の固い私たちは信じられないわけで ですね、なぜ頭固いかと言いますと、もう死んだら終わりですよっていうことを私たちもうずっと思ってるわけです。生きている間はいろんなことがあって経験できるけど、でも死んだら終わりでしょう。死んだ後であなたも救われる資格があったんだけども、でも死んだらもうダメですよねという、なんかそんなふうに思うわけですね。救い主が、来た、でもすで、に死んでしまったな、あの人たちは、彼らには間に合わなかったんだ、でも私たちは間に合ったから救われる、そういう区別をどっかで引いて、しまうではないかと思うんです。でも聖書に何て書いてあるかですね、何ヶ月か前にルカの福音書を開いていた時に見たんですけれども、街道司のヤイロという人の娘が死にかけている時の話をしたことがあります。で、ヤイロはイエス様のところに走り寄ってひれ伏して、今娘が死にかけていますからすぐに来てくださいと言って、あ、イエス様が分かった、じゃあ一緒に行きましょうと歩き始めるのですが、途中で別のことが起きたので、そこで立ち止まって前に進まなくなってしまった。今か今か、早く行かなくてはとじりじりしていた時に、使いの者がやってきて、お嬢様は亡くなりましたという知らせを来たんですね。死んでしまった、間に合わなかった、手遅れたということで、もうヤイロががっかりしますし、家のところに行ったら家族もそうですが、近所の人たちが集まって、みんな泣いて悲しんでいた。そういう時にイエス様は、いや死んだのではない、その娘は眠っているのですと言われたんですね。当然それを聞いていた人たちは、何言ってんだこの男はと言って嘲笑ったと。当たり前ですよね。そういうことを言って、死んだのではない、実際もう亡くなっているのに、眠っているのですということは、間が抜けているというんでしょうか、何も分かっていないという、そういうふうに聞こえたわけです。しかしイエス様はその娘が置かれている部屋のところに行って、娘に手を伸ばして、足りた組と叫んだときに、娘は生き返ったんですね。で、ということは、やはり神様にとっては死んだとしても全く問題がない、問題がないというのはちょっと言い過ぎかもしれません、少なくとも手遅れではないんですね。死んだらおしまいではないんですね、この方にとって。たとえ死んだとしても、神様はその亡くなった人のことをちゃんと覚えているんです。ですから700年間待ち続けた人たちは虚しいものを信じたのじゃない、いや待っている、嘆き悲しんで救い主を待っていたならば、あなたにも、救いは与えられていくんだよ、だから安心しなさい、決してあなたは手遅れじゃないんだということをきちんと言ってくれているんですね。だから私たちはこれこそ本物だと信じられるわけです。で、最後にありますけれども、なんていうかちょっとくどい話でありますけれども、それでも信じられないという人もいるんでしょうね。そうは言われてもというんですけれども、もう一箇所、8節の後半を、もう一度今度はそこを読みいたします。8節の後半、私は真実をもって彼らの技に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。この永遠の契約を結ぶというところになります。この永遠の契約を結んでくださったからこそ、イエス様はこのイザヤの言葉の通りに来てくださるわけですね。神様が契約を破ることは絶対ないんです。破るとするのは人間の方でありますけれども、神様は結びますと言ったらその通りです。でも永遠の契約と言いますと、私たちは頭に浮かぶのは、未来の永遠、あ、そうか、これから永遠、先のことのことなんだろうなと、 思いますが、でも神様にとって永遠というのは過去も未来も実はないんですね。時間を乗り越えていると言った方がいいでしょう。ですから救いの契約というのはここでイザヤのところで新たに初めて結ばれたわけではなくって、契約という言葉が登場するのは、創世記の、ノアの時ところですね。あそこで初めて契約という言葉が出てきますけれども、もうノアの時代から契約があり、もっと遡ればアダムとエバが罪を犯した直後、その神様は私たちを救わなきゃいけないという決心をされた、もうそのところから契約は始まっているとさえ考えられるというんですね。もうすべての時代、どんな過去であろうが、どんな未来であろうが、あらゆるところで神様はこの救いをもたらしてくださるのだ。だから私たちはこの生きている間、救い主に会うことはおそらくないかもしれない。でも大丈夫なんですね。この方は再び私たちのところに来られて、天の御国に迎えてくださると言ってくださる、その契約はもうすでに有効、私たちにありますので、安心して、まあ、これも変な言い方ですが、安心して地上の生涯を閉じることができるんですね。無駄なことを信じた、私は、ずっともう毎週教会に行ってたけど、あれ、無駄なことだったんじゃないかとですね、そんなふうに思うかもしれません。何年待っても救い主が来ない、再臨されるイエス様がですよと言いますけど、まだまだ再臨いつか分かんない。でも待つということはすごい大切なことですね。でも今の時代、待つというのはなかなか苦手であります。インスタントラーメンは3分ですかね、3分で出来上がりますけれども、電車、まあ、東京とか行きますと電車が何分遅れただけで乗客が怒り出すという、そういうところで、本当に大変な時代であります。待つのが大変であります。ですから、イエス様がいつ来るか分かんないけれど待ちますと言われたらですね、そんなのも気が遠くなる、とても待てませんというかもしれません。しかし、ユダヤ教の人たちってどうでしょうかね。まあ、イスラエルに行きますと、その本当にこのユダヤ教の、ああいう服装ですね、帽子、黒い帽子をかぶり、もみあげを流して、そして黒いジャケット、白いワイシャツ着て、という明らかにユダヤ教の方だということが分かる方が何人もいらっしゃいますけれども、あの人たちは、イエス様を救い主とは認めておりませんので、救い主はまだ来ていないと考えるんですね。けれども、待ってるんです。つまり、少なくとも、以前の時代から言いますと、2700年間待ってるんです。これはすごいと思いますね。私たちはいつ来るか分からなくても諦めようかと思うかもしれませんが、彼らは待ち続けるんです。そして、ご存知の通り、彼らはこの間、ものすごい迫害にあり、またホロコーストを経験してきているんです。それでも救い主を待ち続けるんですね。まあ、私たちから見れば、彼らは、まあ、かたくなな人たちというふうに見えるかもしれませんけれども、でも、待ち続けるというその忍耐強さというところを見るときに、やはり人たちは神様に選ばれた民なんだなというふうに思わされる。決して彼らは無駄なことを、待っているんじゃない、本当にその聖書の言葉が、本当の通りになるのだというところでは、やはり私たちは学ぶべきことものがあるなというふうに思わされます。今見てきた通り、聖書の御言葉、イザヤが語った通り、2000年前、イエス様の体を通して実現していった。クリスマスをなぜ私たちがお祝いするのかといったときに、ああ、神様は本当に語った通りにしてくださった。それも他人事ではない。神ご自身がご自分の体を犠牲にして、この御言葉を実現してくださったんだ。その恵みを共に味わい、またクリスマスをお祝いしていくと思います。 お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが2000年前ベツレヘムにお生まれになったということ、すでに旧約の聖書からイザヤが預言し、そして2箇所からベツレヘムで生まれますということが告げられた通り、あなたはなしてください。ただ生まれただけではなく、あなたご自身が私たち罪人をあがなうために十字架で犠牲となられたということ、そのことは聖書に書かれた通りすべて行われ実現していったということ、本当にあなたがここまで私たちを愛し救おうとされている神様のご計画を覚えて感謝いたします。私たちはなおこの闇が深まる時代に生きています。このコロナのことがどうなるのか、いや自分の命さえもどうなっていくのか、あのことこのこと不安と恐ればかりが襲いかかるようなこの時代に希望を失いがちでありますが、でもあなたはすべての民を、嘆き悲しむ者をすべて、救われる、慰めてくださる、そしてそれは永遠の契約として、私たちと結ばれているという約束を与えてくださることに感謝いたします。その約束見えなくなり、また疑いたくなるような時もありますけれども、どうか主がお一人お一人を導き、あなたが光となって私たちの歩むところを指し示してくださいますように、そのようにして共に私たちは天の御国を待ち望みたいと思います。このクリスマス、あなたの恵みがお一人お一人に豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。